今日はエステル記3章です。エステル記3章の7節から15節までをお読みします。エステル記の3章7節から。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち23の月に、日と月とを決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガブ人ハメダクタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第1の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九州によって王のすべての州へ送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しがこの日の準備のためにすべての民族に公示されてされた。九使は王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。前回のところではハマンがですね、台頭して、そして権力が付与されました。このハマンは今お読みしたのでもう気づかれたかと思うんですけども、人の上に立つのに非常にふさわしくないものですね。彼は自分一人が憤って、そしてこのモルデガイ一人が気に食わないので、モルデガイ一人を、まあ、何とかすればいいはずが、しかしハマンはそれでは飽き足らずに、このモルデガイの民全てを、全部を皆殺しにしようとまで思いました。アハシュエロス王はこのハマンに対して、ね、彼に膝をかがめてひれ伏せという命令を送っておりましたけれども、もしかしたら結構このハマン嫌われ者で、みんなあまりこのハマンの言うことを聞きたくないからなんじゃないかという、まあ、そういう説まであるほどです。でこのハマンがいよいよこのモルデガイ一人に手を下すことを満足せずに、 このユダヤの民族、モルデガイの民族全てに根絶やしにしようと企んで、そして彼は一つのくじを投げました。当時のペルシアの方ではくじによって神様の意図を問うということは日常的に行われておりましたので、で彼がそのくじを投げましたところ、くじは第12番目の月、ね、一番最後の月に当たりましたね。でその月に当たって、で、まあ、ハマンとしてはもしかしたらなんで一番最後の月なんだと、まあ、思ったかもしれないんですが、しかしそこもまた主の御手のうちにあります。とにかくハマンはくじを投げて、それから王様に進言しますね。普通逆じゃないかと思うんですかけれどもね、まず王様の意図を伺ってから、まあよし許しが得たろうってことでくじを投げるのがまあ普通順番だと思うんですが、しかしハマンはそれだけもう自分は王様に深く取り入っていて、自分の意見は必ず通るものだという確信があったわけですね。まあ、いかに悪い王様といえども一つの民族を根絶やしにするということ、それはちょっとやそっとの決断じゃできないはずなんですけれども、しかしこのアハシュエロス王はこのハマンに全ての権利を委ねておりました。このハマンはアハシュエロス王に進言するときですね、こういうふうに言うんです。8節からなんですけれども、あなたの王国の全ての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりませんと、ね、まずここの言葉からしても、このハマンは一つの民族、ね、ある一つの民族、諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族ということを言っております。具体的にユダヤ民族という言葉をここで避けております。ユダヤ民族はですね、非常にできる民族です。ですからそれゆえ歴史上何度もユダヤ民族は多くの人たちの妬みに遭い攻撃にさらされてきました。でこのユダヤ民族、この時この時代はやはりこのペルシア王国各地に散らばっていて、そしてそれぞれ、大きな普通の人たちよりも栄えて、まあ、立法を元にしておりますので、当然神様の祝福に預かりますし、また、その正しいお金をしているからには必ず栄えるわけですね。ですからこのユダヤ民族は各地に散っていて、でそれで当然このシュシャン の城があるところにおいてもユダヤ民族はたくさんおりました。たくさんいたからこそこの15節の方で、ね、ユダヤ民族が根絶やしにせよという命令が起こった時にシュシャンの城では大混乱に陥ったわけです。ですからこのハマンは本当に巧妙にこのユダヤ民族を何とかして滅ぼそうと思って、こういうわざとユダヤ民族だということをここではアハシュエロス王に進言しなかったわけですね。でこのままにしておくのは王様あなたのためになりませんと、で、まあ、自分に都合の良いように情報の操作をして、で巧妙に、都合の悪いところを隠しながら進言するんです。でさらにですね、説得、まあ、徳を説明する段に入るんですけども、その9節です。もしも王様よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀1万タラントを計って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょうと、ね、銀1万タラントって、すごいボリュームです。1タラントは、この下の方の客中見ますと34キログラムと書いてありますので、銀1万タラントって言えばもうかなりの重量ですね。340トンにもわたる銀を 王様の金庫に納めさせましょうと言うんです。これハマンの財産の中からというよりも、このイスラエル民族を滅ぼして、それしてイスラエル民族から銀をぶん取って、でそれで、銀1万タラントを集めるために、これ銀1万タラントではないかっていうことも言われております。まあ、とにかくこのハマンからすればそれだけ憤りが激しくて、でそれだけ、悪いことを考えることに本当に巧妙な、人だったみたいですね。でそこで非常にまずいことになってしまいます。この10節、そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。王様、何でもかんでもできるその印鑑、それが押されたら、それはメディア・ペルシアの法令として決して、それを覆すことのできない法令として定められてしまう、その指輪をですね、この王はユダヤ人の敵であるハマンに渡してしまったんです。とても恐ろしいことになります。でしかも王様はその銀はあなたに授けようと、でその民族もあなたの好きなようにしなさい、ね、何も考えずにすって指輪を外してしまって、そして、ハマンに全面的に都合をつけてやるわけですね。誠に人のその決断というもの、それの恐ろしさをここで見ることができますね。これによってこのユダヤ民族は決定的にまずい立場に置かれてしまいました。早速ハマンはですね、王の書記官やまた高官たちを召集して、そしてこの命令を全国各地に伝えさせました。そしてそれらすべてにこのアハシュエロスの王の名前で、王の指輪で印鑑が押されて、そしてそれが全国各地に行き渡り、しかも、このアダルの月13日にのこの1日のうちに、ユダヤ人だったら若い者も年寄りも子供も女も全てのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財はかすめ奪えと、そういう法令を定めてしまいました。こんな法令が今の現代にどこかの国で定められたとしたら、ね、国連が黙っちゃいないでしょうね。とにかく当時はそういう人権というものが一切概念がない状態、王の気まぐれで、それでこのように一民族が滅ぼされてしまうということが行われておりました。そして、この法令が各地に行き巡ると、その全国において、またこのシュシャンの町、王宮のある町においても、この法令が出された時、その町は混乱に陥りましたけれども、しかしこの王とハマンはですね、酒を酌み交わしていたんですね。王様は本当に人任せの王様だったようです。でしかもハマンはきっと勝利を確信して、でそれでまあいい気分だっていうことで、きっと王様に酒を組んで、そういう宴をしていたことなんでしょう。しかしそれにもかかわらず、この町の中においては混乱が生じておりました。この王様大丈夫なんでしょうかねって思いますね。こんなに人任せで、しかも ここまでひねくれた人格の持ち主に、こういう自分の印鑑を渡してしまって、王様からすればきっと何か自分の応用さ、自分の気前良さを、示そうとして、ハマにあなたの思い通りにしてよいということを言ったんでしょうけれども、しかし皆さん、気前よくする相手は選ぶべきです。ハンコを渡すべき相手は皆さんよく選ぶべきなんです。 この印鑑はユダヤ人の敵、神の民の敵ハマンに、ハマンの手に王様は軽い判断で渡してしまったがゆえに、このような大事になってしまいました。結構ですね、王様大丈夫かなって思うところもあるんですが、しかしこれは皆さん自身一人一人もですね、同じ、このアハシュエロスと同じような立場にいると考えてください。すなわち皆さん自身の体、それが皆さん自身の財産、それの皆さんの財産をどなたの手に渡すか、実印をどこに渡すかということ、それが非常に大事なわけです。例えばね、一台の車があったとします。車ね、その車は罪悪ですか、それとも善ですか、どっちだと思いますか。どちらでもないですね。便利ですね。そう、あることに使えば、持ち物を運ぶことに使える、病人を 病院まで送ってやったり、あるいは、ね、困った人たちに食料を運んであげる道具に使うこともできる。しかしある人の手に渡れば、それで人をバーンって跳ねたりできますし、また銀行強盗のために役に立てようとすることもできる。つまりその中にいる人によって、運転する人によって、車が善にも変わるし悪にも変わりますね。皆さんも一緒です。皆さんの中にどんな思いを皆さんのうちに宿すか、皆さんはその思いの運転手によってどのように操られるか、それによって皆さん自身一人一人がですね、どんな実を結ぶかが分かりますね。このメディア、ペルシア王国はハマンという悪い運転手の手に渡されてしまって、そしてこのような悪い実を結んでしまったわけですね。皆さん一人一人、実印をどなたに渡すか、それは非常に気をつけてください。この王様は軽々しくですね、なんか自分のなんかおおらかさアピールかなんか知らないんですけども、軽々しく、ね、渡して、あなたの好きなようにしなさいと、そういうふうに言ってしまったがゆえに、この神の民が滅亡の危機に陥ってしまいました。実印を誰に渡すか、皆さん自身の体をどのように使うか、皆さんの思いに何を入れるか、皆さんの思いのうちにハマンを入れることもできますし、モルデガイを入れることもできます。このペルシア王国はハマンの次にですね、ハマンが失脚した後にモルデガイに実印は渡されました。私たちもこの体という器、これをどのように用いるか、それは私たち自身に決定する権利があり、また責任があります。ローマ人への手紙の8章の12節をお読みください。ローマ人への手紙の8章の12節、12節を13節をお読みしましょうか。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。アーメン。さあここで、肉に従って歩む責任は肉に対して負ってはいないとありますね。ですから私たちは肉に縛られて生きる必要性は全然ないわけです。ただしもしも肉に従って歩むのであれば、その行く先は死、あのハマンが大勢を殺したかのように死が待っているわけです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのですと、御霊の方に委ねるのであれば、死ではなく命が、命の実を結びます。 ちょうどハマンはですね、この8章の5節のような状態です。この王様がハマンに実印を渡した状態というのは、8章の5節から。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。まさしくハマンの状態ですね。肉的なことをもっぱら考えて、ちょっと一人憎たらしいと思えばその民族全体殺したいというね、肉の思いは死です。そして神に対して敵対します。神の律法に服従できません。愛とか喜びとか、ね、人々の命を育むとか、そういったことが、そういった律法に服従できないんです。肉にあるものはそのように神を喜ばせることはできないんですが、御霊に導かれて歩む人、それは、この8章の13節以降ちょっとお読みしましょう。ですから、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。もし御霊に導かれるなら、ね、神の子供ですね。神の子供、あの聖なる神様、イエス様は、イエス様の成り立ちは愛ですね。愛なる神様の子供ですから、子供は親に似るものです。御霊に導かれるなら神の子供です。そして子供であるからには、その親に似たものとどんどん作り変えられていきますし、また子であるからには相続人です。神様の元にあるすべての富、すべての良きもの、すべての財産、それらすべてがこの相続人のものになるわけですね。皆さんはどちらになりたいですか？神の相続人、悪魔の相続人、どちらになりたいですかね？アーメン。当たり前ですね。そうです。そういうわけで、皆さん自身の体をどちらに実印を渡すか、よくよく気をつけてください。神の相続人になりたいという願いはあるんですが、しかし実印を悪い奴に渡して悪魔の相続人になるというですね、そういう罠に陥っている人もおります。悪魔の相続人になるには、自分の思い、自分の意思、感情、それを肉に渡すこと、それが悪魔の相続人になるコツであり、神の相続人になるコツは、皆さんの思い、意思、感情を御霊に委ねること、ね、それが神の相続人になることです。 意外と神の相続人になりたいという願いがあるんですけど、しかしどうして悪魔の相続人みたいなことをして指定化してしまうんだろうという方は、ぜひ日々の選択の段階において御霊に委ねてください。肉の思いに委ねないでください。例えば憎たらしいやつに会った時、こんちくしょうって殺す死ねとか、そういう思いにとらわれる人は、これは悪魔に実印を渡しております。ハマンに実印を渡しています。そういうハマンに実印を渡すと、ゆくゆく皆さん自身の体を蝕み、また周りの人たちを迷惑をかけ陥れてしまいますけれども、しかし皆さん自身の思い意思感情を御霊に委ねるのであれば、皆さんは神の子供になることができます。そして相続人になることができます。今日のこの箇所、エステル記の箇所では、ユダヤ人たちの危機になってしまいました。その理由は印鑑をハマンに渡してしまったからです。世の支配者たちがこのようにですね、間違った判断、神の民を滅ぼす判断を下すということが、このエステル記の時代にもありましたし、またおそらくこれからもあるでしょう。なぜなら聖書にはそう予言されているからです。観難の時代が来ることでしょう。しかしそのような時代になった時、キリスト者たちが命の危険にさらされるような法律が発布されてしまった時、どう対処すればよいかというのが、この4章、エステル記4章以降に書いてあります。それについてはまた次回以降楽しみにしたいと思います。どうか日々印鑑は、実印は御霊に渡して、肉に渡すことをしない皆さんでありますように、そして悪魔の遺産ではなく神の遺産を受け継ぐ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちは日々あなたに向かうか、それともサタンに向かうか、この決断に迫られております。私たちはなんと多くの日常を、そのことをぼんやりして過ごし、このアハシュエルス王のようにぼんやりと実印をサタンに渡してしまったことでしょうか。イエスよ、どうか私たちが日々そのような実印を渡すときは、ぼんやりすることなく、しっかりと御霊由来か、それともサタン由来か、それを見極めて、そしてこの体、この身を尊いことに用いる、器として用いる決断を日々していく皆さんでありますように。たとえ実印をハマンに渡してしまったとしても、このイスラエルの民は祈りと断食、それによって主に願いました。私たちも失敗した時は祈りによって、断食によって、自分のやりたいことをやめる断食によって、あなたに願い求めることができますように。このイスラエル人の危機は、この第12の月まで延ばされました。その時期が与えられていることを感謝いたします。私たちも与えられている時期において、あなたにより頼み、あなたに祈り、そして全ての危機をあなたにやって乗り越えていることができますように、どうか助けて導いてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。